ミミコのジャックインザボックス。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が154回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はいはい、ちょっとだけ涼しくなってますかね。なってるかな、なってるよね、きっとね。はい、前回ね、153回目で、オープニングでね、PA のこうちゃんと江ノ島に行きましたという話をしたんですけれども、その時に手相占いをしてきた話をちょっとしようかなと思います。やっぱね、あの占いって女子が好きなものだと思ったら、意外と私の周りの男性も占い好きみたいで、あ、俺も手相占い見てもらいたいんだよねとか、あ、俺もなんかタロットとかちょっと興味あるんだよねとかいう人が結構いるんですけれども、まあね、今回はそんななんかこうちゃんとせっかく江ノ島に行ったんです。せっかく江ノ島に行って手相って意味わかんないか。あの江ノ島のね、こういろいろこう神社巡っていくと、上登ったところにね、あの手相占いとかタロットカード占いとかやってくれるところがあるんですよ。で、こんなにめっちゃ汗かいてここにいるってことは、ちょっとやっぱり今占うべき時代がやってきたんだなと思って、こうちゃんと行ってきました。安いよ、安かった、すごくねリーズナブル、10分で1000円とかだったかしら。まあでも、まあ思い出に今ちょうど私もいろいろ見てもらいたい時期だからと思って行ってきました。でね、私はね、仕事占いってなんだ、仕事を見てもらいたかったんですよ。で、まあ手相を見てもらいました。したらね、お、仕事ねみたいな、仕事っていうか、めっちゃストレス溜まってるでしょって言われて、え、ストレスって何ですかみたいな話になって、まあ音楽の仕事してるんですよとかって言ったら、まだまだあなたはね、自分のことを表現しきれてないって言われて、え、私こんなに思ったことをいつも言っていろいろ発信していってるのに、まだまだ表現しきれてないんだと思って、あ、もうもっともっと自己中になって、もっともっとね、周りをね、もう引きずり回すぐらい勝手になっていいということなので、まあ仕事は、まあ、あなたがもっと自由になったらいい、もっといい方向に行くよみたいな感じで言われたので、まずはね、ストレスのこの線を消すために、めちゃめちゃ自由人になってやろうと思ってます。さあ2018年、下半期ですけれども、皆さんを引っ張り回していこうと思っております。それではこの辺で一曲聴いてください。ミミコでジャングルナイト。 りしている曲はミミコのジャングルナイトです、いろんなところからダウンロードできるようになってますのでぜひチェックしてください、今日 CM の後前回153回目に登場していただいた高橋かなさんが来てくださいます。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
いらっしゃい。ミミコズルーム。
はい、153回目に引き続き今日は、高橋かなさんに遊びに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、かなさんありがとうございます。
こちらこそお招きいただきありがとうございます。
いやもう本当にね、楽しかった。さっきの収録もう言っちゃってる日本収録なんですけどね。はいはいはいはい。まあ153回目に配信した内容では、まあ、ニューヨークに行くまでの歴史とか、行ってから最初どんな感じでしたみたいな、そういうところを聞いたんですけれども、私ね、歌を歌う仕事をしてるんですけど、その舞台の上でこう演じたりダンスしたりっていうのはないんですよ、経験が。でなんか機会としてこの演技の勉強を与えてくれた時があったんですけれども、
そうなんですね。
だけどなんかやってて、私は何もやってるんだと思ってでこれはなんか私が
もう一人いますよね、
そうそう、求めていたやつではない。なんかそのミュージカルのダンスとか演技とかじゃなくて、なんかドラマとか映画とかそういうなんか演技をしたい、なんか俳優さんになりたい人たちが行くところにちょっとだけ行ったところ時があるんですよ。
そうなんです、ね、
でも結局なんか私ちょっと違うかもしれないと思って、だから結局ないんですよ、その演じたりっていうことが。で聞きたいんです、かなさんに役作りとかってするんですかなんだこの質問って思いました。
いやいやそんな大層なことはしないんですけど、
はいはい、
ただ役が来た時点で、うんうんうん、その条件に合ってると思うんですよ、はいはい、この自分の見た目、例えばアメリカでいうとアジア人であるとか、
例
えばアジア人でもいろんなタイプが、きつめのアジア人だったり、うん、まあ、髪の色がいろいろだったりとか体型がいろいろあると思うんですけど、うんうん、きっとそのキャストされた時点で私の例えば髪の長さと顔の雰囲気と、うん、あと踊り方とか歌い方、うん、演技の仕方が当てはまってると思うんで、そこに自信を持って、
はいはい、
あとはもうむしろ空っぽな状態で、
はい、
もうこの体を使ってください、この素材を使ってくださいっていうような気持ちで。
あ、なるほどなるほど、
ますね、
うん、そうか。じゃあ役作りはそんなにまあしてないけど、うん、だからいつも自分がその作品の主人公じゃないか、その、うん、その作品のその役って思って生活してるところですね。
そうですかね、うん、
それってなんか大変な時ないですか？
あります。やっぱ暗い作品とか重い作品、うん、以前ミスサイゴンちょっと出演し、はい、それを3ヶ月ぐらいやってたんですかね、毎日公演してたんですけど、
はいはい、
もう最後の方は本当にもうドヨーンとしてやっぱり悲しいお話なので、
はい、
やっぱ辛かったですね。ちょっとしばらくミスサイゴンいいかなって、また最近やりたい、まあ、曲が好きだったりとかするのでまた出たいなと思うんですけど、
はいはいはい、
ちょっともういいしばらくいいかなって本当に、
はい、
病んでましたね
病む、まあでもそうですよね、うん、自分がその役柄になって生活していると、うん、やっぱりそういう気持ちになったりも。じゃあハイテンションな役柄の時はありました？
ありますね。そのミスサイゴンの後に、うん、ヘアーっていう作品に出たんですよ。
あ、聞いたことありますね、ヘアーって。
でそれミスサイゴン、ベトナム戦争のお話なんですけど、はい、ヘアーはベトナム戦争時代のラブ&ピースで反対する方の、
あ、
でそれにすごい出たくって、
はいはい、
でそれで盛り返しましたね。もうミスサイゴンをそのヘアでこううまく解決するっていうのは、同じベトナム戦争を違った視点からで、
あ、そう、
ラブ&フィスを唱えるって感じで、
うわすごいななんだ でもそっか、ハッピーな役だと超ハッピーにな
りますね、やっぱり。
いいですね。
あんまりでもハッピーな役ね、あんまり実はないんですけど、結構私戦争ものとか、ま
あ、
人種的なものがあると思うんですけど、
あ、そっかそ
っか、なんかそう人種問題とか、うん、戦争を扱ったものとかすごい多いので、
うんうん、
結構暗くなるような作品多いんです。
あ、
そうですかね。
うん、今までやってきた役の中でなんか思い出深い役とかありました？
一番思い出深いのは、うん、一番最初に出た作品南太平洋
は、はい
は
い、
あのメインの役でもあったので、すごい本当に思い入れが、それ2回結局、
うんうんうん、
同じ作品2回出てるんですけど、
うんうんうん、あ、そうなんだ。
ですね、それも本当人種的な私じゃなきゃできない役だったので、アジア人の役だったので、
あ、そっかそっかそっか、
アジア人だからこそ、うん、あの人種的に彼女と結婚できないみたいな、そういうことがあったりとか、うん、そういうお話なので、
じゃあ本当に役の心の中もこう分かっちゃうというか、うん、なんだろう、本当にその役の人のなんて言えばいいんだろう、自分の体を使ってこうまずもうなんかレントゲン撮ってるみたいな感じで
本当そうですね、空っぽ なんか素材って感じですかね。
そう、そっかそっかそっかそっか、
でそれで私の今までダンス習ってきたこととかがどんどん役に立てると本当になんか満足って、うん、今までやってきてよかったなって本当に、
う
ん、
うわかっこいい、
いやいや、
かっこいいよ、
思いますね。
うん、今後どんな役がやりたいとかありますか？
やっぱりその自分が活かせることがやっぱ一番で、
うんうんうん、
まあそのそうですね、アジア人のものもそうですけど、
うんうん、
難しいな。でもダンスをやっぱり私はメインでやってきてるので、
はいはい、
ダンスメインの作品にもうちょっと出たいですかね。
あ、そっかそっかそっか、うん、そうですよね。じゃあそのダンスメインの役をいっぱいやって、
はい、
今のかなさんだから思う将来の夢とかありますか？
将来の夢、
そう、昔はぼんやりして、うん、なんかいつの間にか立ちたいところに立ってたみたいなところ、
深層心理ではやりたいっていうのがあって、そこを無視してたってもちろんあるかもしれないんですけど、
はいはい、
でもこれから、そうですね、今せっかくこうやって軌道に乗ってきて夢が叶ったので、うんうん、こう 4,5 年ぐらい、
はいはい、
でやっぱりしばらくこれをコンスタントに続けていくっていうのが一番と、
うんうんうん、
まあ、でももっと本当後のことを言うと、うん、まあ、あのディレクションの方をその、うん、あの演出とかやってみたいってもちろんあるんですけど、ただ今までのこの人生と、うん、大げさですけど考えると、
うん、
自分と考えてることと違う方向に引っ張られていくような感覚があるのでもうそう引っ張られてくれる人の、
うん、
あのちゃんと言うことを素直に聞く、アンテナをすでに張って、そういうことを思ってますね。
そっかそっか、
あんまり心でバリアをなんかこうしたいしたいバリアをしないで、
うん、
こう言われたらやってみようかなって気軽にどんどん。
なるほど。私ね、うん、今日かなさんと初めてお会いさせていただいて、まあ、軽く打ち合わせして収録2本させてもらってるんですけど、うん、なんだろうな、かなさんってすごくポジティブな印象を受ける人だなってすごい
思う。嬉しいです。
初対面の最初に会った最初、その最初の時からなんかハッピーなオーラがパーって出てる感じがしまして
嬉しいです。それは
やっぱなんか日本人にないような陽気な感じをすごく感じる。いや、わかんない、それはなんかいい意味でですよ、繊細じゃないとかそういうことじゃなくて、でなんかそこに引っ張られるっていうか、そこに触れたくてかなさんの近くに行きたくなっちゃうというか。
いや、そんなこと言っていいの？本当に嬉しいです
だから多分なんかそう、かなさんにこう役を持ってきてくれた友達とか、なんかニューヨークなんだ留学しないかとか、
は
いろいろこうなんか多分タイミングとかもあったんだろうけど、やっぱりみんなかなさんと関わりたいんじゃないかなって思って、私もこうちゃんがたまたまつなげてくれたけど、うん、やっぱりすごい今日会ってすごい嬉しいし元気もらったなって。
いや、私も嬉しいです、
ね、嬉しいでももう本当に今ね、ニューヨークで将来ダンスしたいとか、うん、舞台立ちたいっていう若い人たちが多分いっぱいいると思うので、
いますね、
もう本当にねそういう人たちにねメッセージをね、かなさんから送っていただけないかなとちょっと思ってるんですよ。
偉そうなことは本当に言えないんですけれども、いやいや、
でもありがたいお言葉をください
難しいですね。でもあんまり うんうん、まあ、日本から来る方たちって強い志を持って絶対夢を叶えるんだっていう、うんうん、
確かに
ね、それで逆にあの何ですかね、ギクシャクするというか知っちゃうことも多いと思うんですよ、うんうん、やっぱ思い通りにいかないことすごく多いので、うんうん、なのであまりあのなんだろうな、うん、難しい、あまり深く考えないって言い方あれですけど、ある意味鈍感力というか、
ね、
鈍感になった方がいい部分はありますね。
あ、そかそかそか、
オーディションもやっぱりいっぱい落とされますし、
うん、
それをいちいちあの考えてちゃうとやっていけないところはあるので、もっとまあいいやっていう感じで、まあ縁がなかったって感じで。
切り替え語をやっぱり上手にしないといけないんですよね。
大切ですね。
オーディションってどれくらいの数あるんですか？1週間、月にどれくらいあるんですか、
う
ん、
行こうと思えば本当に毎日オーディションは行われているので、うんうん、ただオーディションを行わなくちゃいけないというルールもあるんですよ。あの例えば年に何回、ブロードウェイのオーディションとかでも年に何回しなくちゃいけないとかあるので、うんうん、リクワイアードコールって言うんですけど、うん、
はいはい、
そういうのだと、まあ、最初から撮る必要はない状態でオーディションをしてたりとかもあるんで、
う
んうん、
まあ、
そういうのも含めるといっぱい毎日オーディションをやってますが、ただ自分に合う見た目とかももちろん重要になってくるんで、
はいはいはい、
その中から一応当てはまりそうなものに行って、で余裕があれば顔を見せに全然関係ないオーディションにも行くってい
う、うんうんうん、いやいやいや、でもそういう努力、そこは努力ですよねきっとね。
そうです ね朝早く起きて並んで時間は取られるので、
うん、そうかそうか、うん、でも本当にこの業界ってさっきも言ったけどすごく大事なことですよね。気に入ってもらうとか、顔を覚えてもらうとか、
で実際に全然関係ないオーディションに行って後からメールで、うん、こんなオーディションがあるんだけど私たちこっちのキャスティングもしてて、うんうん、あなたもうちょっとあのオーディション受けてみないって誘いのメールが来たりとかすることもあるので、実どこで誰が見てるかっていうのは、
うん、そっか、いやでも本当にね、本場ニューヨークを拠点に活動してる方が言ってくれると説得力ありますよやっぱりはい、もう本当にね、あのかなさんのね言葉をね、あの皆さん参考にして、あの今後目標に向かって歩いていっていただけたらなと思います。
はい
では、次のコーナーに行ってみます。
聴覚室で遊びましょ、
はい、この怪しいコーナーにもちょっと慣れて、
慣れてきましたね、
いただけましたねはい、ありがとうございます。
甘い声で
ジングルは怪しいけど内容は別に怪しくないですよそうなんです、そうなんです。みんなね多分、うん、かなさんのこともっと知りたいと思うので、
うん、興味持ってくださる方いますかね、うん、いいな、
かなさんのこと知りたいんで、だから心理テスト
を
またやろうかなと思います。さあ前回はね何の心理テストだかな、人に心を打ち明けられるかどうかみたいなの心理テストやったと思うんですけど、うん、今日はどれにしようかな、これ。さあ、
うん、
何が分かる心理テストなのかっていうのはちょっと後で言いますね、はい、さあリスナーの皆さんも一緒にやってください、あなたは一人バス待ちの中、
うん、
バスが来るまで30分以上ありそうですが、どこかで暇を潰します、その中4つあります選択肢が、その中から、まあ、近いだろうなっていうもの、もしくは5択にしてくれて構わない、
はい、
さっきと一緒かみたいなはい、選んでいただけたらと思います。1、本屋へ行く。2、カフェで一杯だけ頼む。3、コンビニへ寄る。4、そのまま待つ。さ、どうでしょう。バスの30分って微妙ですよね。
30分
バス遅れるし、
そうですよね、うん、30分って結構ありますもんね。
そうそう、ある。
うん、私はカフェに行きますね。
カフェね、
カフェ大好きです。コーヒーが好き。
私もカフェ好き。私どこ行くかな。私意外とそのまま待ってるんじゃない？
それ思いました。迷って、第二希望っていうか、もうそれ第二希望とかし
せーな、なんで30分も来ねえんだよとか言いながら、うん、しかもなんか遅れたらまだ来ないのとかって怒りながら、
でカフェなんか行っちゃってまた乗り過ごしたら大変ですもんね。
本気でこの移動をやらないといけない時はまあその場で待ちますね、うん、でも普段だったらでもね本屋行っちゃうかもしれないですね。さあ 何がわかると思いますか。
バスを待つ、何ですかね、
何ですかこれは。はい、このテストはですね、あなたは人に騙されやすいかを診断します。
はい。
さあ4択だから、リスナーさんが選んでくれたのも多分あると思うんですよ、ね、私とかなさんのやつはちょっと後にしときましょうか、うん、じゃあ誰もいなかった、誰もいなかった、かすらなかった、うん、コンビニへ寄るを選んだあなた。さあ、あなたはですね、24時間明るく便利なコンビニを選んだあなたは、華やかな言葉に騙されやすいミーハータイプ、怪しい路上スカウトや大金持ちになれるかもという甘い言葉にはくれぐれも疑いから入ってください。ミーハー、華やか、
華やか。
華やかなコンビニ、明るい、そうなんだ。
明るい雰囲気はありますよね。そうそうそうそう、人もいっぱいいるし、
明るいけど、あれがなんかミーハーなんだっていうところに繋がるのがちょっと不思議でしたね。さあさあ、私とかなさんの第二希望かな、うん、そのまま待つを選んだあなた。いつ来るかいまいちわからないバスをそのまま待つことを選んだあなた。もしかしたらバスは来ないかもしれませんし、待ち合い場所を間違っているかもしれません。あまり疑うことをせず、カリスマ性の高い相手には少々思考停止をしてしまう部分もありますが、かなり騙されやすく染まりやすいタイプです。危なかった、危なかった。
危ない危ない。
うん、まあ、でも騙されたことにも気づかなかった、これは幸せな人と言えますね。
そうですね、
そうですね。さあ、いやー、私と同じ本屋へ行くを選んだあなた、いっぱいいるんじゃないかな。これは本は周囲の声や知識を意味します、うん、本屋を選んだあなたは自分の軸を、自分の軸を持ち、自らの意思で物事を選択できる力があるので、騙されにくいと言えるでしょう。
そ
う、
いいですね。
そうなの、騙されない、あんまり、いや、わかんない、
自分をちゃんと持って
る、騙されないって思ってる一言と騙されるって言うもんね、でもね。どうしよう。ちょっと怪しいぞ。さあ、かなさんと同じカフェで一杯だけ頼むを選んだあなた。これもでもたくさんいそうですね、うん、選んだ人。落ち着けるカフェを選んだあなたは、基本的によほどのことがないと騙されないタイプ。しかし周囲の人から強く押されたりすると、つい周りの目を気にして流されてしまうことも。
そうですね、はい。
でも賢い人ですよ、これは。賢い人。私もカナさんも賢い人。
そうですね、
ね、
とか自分をちゃんと持ってるってこと
です。そうそうそう。よかった。実際なんか騙されたこととかあります？
騙されたこと、
うん、騙したことあります？
どうなんですかね、うん、なんかその犯罪みたいのはないですけどね、うん、あのアメリカやっぱ怖いイメージがあるので。
そうですね、そうですね、それは怖い、怖い。
お金取られたりとか、うんうん、あのね、なんかタクシーで騙されたりとかありますけど、私はそういうのはないんですよね。小さいのはよく騙されてそうですよね。
小さいのはね、小さいのはね。うん、例えばちっちゃいなんか嘘っていうところで言うと、うん、彼氏がいるのにいないとか言ったり、うん、
あ、ありますね。
あるあるじゃないですか。めっちゃ休みで、もう暇だけど誰かに誘われて、うん、あ、ごめん、めっちゃ忙しいんだ仕事でっつって、うん、で一日フリーの時間を作るとか、そういうのはあります。そういうのはありますよね。
あります、あります、
ありますよね。あ、よかった、よかった、よかった。
円滑に進めるためのですもんね、
うん、自分の時間を確保しないといけないしね、うん、さあ、もう一個簡単なのいこうかな。これもう簡単、一言で答えてもらえるやつかな、はい。イメージしてください。朝の5時から並んで超有名店の究極のケーキを買ったあなた、なかなか手に入らないこのケーキをゲットして、あなたは何と言いますか。フリーで答えてください。
フリーで、
うん、よっしゃ、並んでゲットしたみたいなやつ、あれさ、なんだ、イメージ、イメージね、イメージ。
変えてよかった、
変えてよかったかな。
そこまで並んで買えなかったら
辛い。そうね、朝5時から並んで自分の目の前でもう予約でいっぱいですとかで言われる可能性もありますもんね。私はこれどうやって食べようかなって思うかもしれない。もうゲットしたつもりで言いますね。そうね、ゲットしてるからね、これどうやって食べようかなっつって自慢しようかなとかって思ってると思う、うん、さあ、これ何がわかると思いますか。
全くわかりません。
はい、これはですね、さあ、あなたが好きな人に告白された時の言葉です、
う
ん、だから
どういうことだ、私、
だからやった、変えたでしょ、やった、告白されたじゃないですか。
やった、告白された、そうです、
やった、彼がこっちを振り向いてくれたみたいな、
私の努力の甲斐があった。
そうそうそうそう、私は何だから、この彼をどういう風に、うん、
食べようか、
いただきましょう。こらこら カレーとだから多分どういう風に遊ぼうかなとか、うん、多分そういうことだと思いますけどね、
う
ん、
そうですね
多分ねそう思います。さあこれどうかな、告白された、うん、実際いる今まであると思うんですけど、そんな感じでした、
うん、告白されてよかったなって感じですか、
うんうんうん、え意外みたいな感じがありました。
意外そうですね、うん、どっちかっていうと考えてなかった方、あでもそうでもないか、そうですね、
ちょっと脈あり
分かりますね、
そうですね、そうそう思う人からでも告白されて、うん、やっぱりそうかよっしゃ
ってなります
ね、やったじゃあね今日 CM の後またかなさんとエンディングでねいろんな話をしていきたいと思います。なんか止まってる止まってないねはいはいはいはいはい、ではではではエンディングもお付き合いいただけたらと思います。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします、東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤明姫の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ、
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいなバカチング、
ジャポン。
はい、エンディングです。引き続き高橋かなさんに参加していただいてます。
はい、よろしくお願いします。
はい、かなさん、日本での公演はまあしばらくないかと思うんですけれども、
ね、う
ん、まあアメリカでの活動だったり、はい、どういう舞台に立ってるとか、うん、多分知りたい方がいらっしゃると思うんで、この番組から、はい、かなさんのホームページを貼らせていただきますので、
ありがとうございます。
はい、ぜひそちらからね、はい、リンク貼ってるのでチェックしていただけたらと思います。なんかブログとかは書いてないんですか。
ブログね昔ずっとやってたんですけど、うんうん、ただどっちかというと自分の活動っていうよりも、うんうん、感激をすごい年間50本とか見てたんで、その感想をひたすら書いてるブログなのちょっと趣旨が、しかも最近でやめちゃって更新してないですね。
なるほどなるほど、うん、でも同じなんかそのミュージカル見るのが好きな人とかだと多分そういうブログ見たいですよね。
ね、
PA のこうちゃんも好きですもんね。
あ、そうですね。
そっかそっかそっか、うん、
まあ、ホームページからも貼ってありますそのブログに。
なるほどなるほど、ではそちらからチェックしていただきまして、高橋かなさんの情報を見てくださいませ。
よろしくお願いします。
そしてですね、私の告知失礼いたします。ね、153回目でもう告知したんですけど、私ちょっとね日付をなんか言い間違えてたっぽくて、でも頭の中では絶対合ってる日付で喋ってたはずなんですけどね、ちょっと言いますね。11月4日です。11月4日に、東京ネットラジオ感謝祭があります。11周年ですね今年は、14日じゃなくて11月4日です。ぜひ遊びに来てください。私も、新曲を含め、数曲歌わせていただきます。でお昼はねゲーム大会がありますので、ぜひ1日通して私たちに会いに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
楽しそうですね。
そう、うん、来ますか、
うん、行きたいですね。
そうね、もう向こうに帰っちゃってますもんね。
毎年やってるんですかね。
毎年その10月とか11月頭ぐらいに感謝祭があって、去年がだから10周年記念だったんですよ。
そう
なんです。さあかなさん、私ねかなさんのプライベートなことちょっと知りたいなと思って、趣味どんなことがあるか聞いてもいいですか。
はい、趣味と、うん、仕事一緒になっちゃってる部分があって、
あ、まあ、確かに
感激とか、まあ、ダンスとかも大好き、音楽、美術館、うんうん、博物館とか大好きなんですけど、はいはい、アート系が、あとグルメです。
あ、グルメ
もう
これは
ともかくグルメです。
気になるこれは。
なんですよね、
アメリカで、なんかこの食べ物好きっていうのありました？
アメリカっぽいものもハンバーガーとかは、うんうんうん、やっぱ日本でいうラーメンみたいな感じで、
あ、そっかそっか、
こうピンキリなんですけど、こうどこで食べてもある程度美味しいんですよ。でもちろんこだわってるところはすごく美味しくて、うんうんうん、 ステーキとかアメリカっぽいものプラス、うん、やっぱり人種のるつぼなので、
はいはいはい、
いろんな国の食べ物があるんです
よ。あ、そっかそっか、
うん、でアメリカでやっぱメキシカン料理とかタイ料理とかコリアンとか、もしかしたら本場とちょっと違うかもしれないんですけど、うんうんうん、ワールドフーツが食べられるので、それは楽しいですね。
じゃあもし私がニューヨークに遊びに行ったら、うん、かなさんがいいご飯屋さん連れてってくれる。
もちろん
です。やった、行く。お金貯めなきゃ今から。そっか、何料理が一番好きですか。
アメリカじゃないタイ料理はすごい
好き
で、
私も好き、す
っ
ごい好き。
でも増えてますよね、日本も結構、
う
ん、
そう、
タイ料理と、あとギリシャ料理とかも美味しいんですよ。
ギリシャ料理って何があるんですか。
お肉と、うん、だろうな、あとピタパンで巻くようなものとか、
はいはい、
ディップ、
うん、
つけて食べるようなのとか。
あ、そうなんだ。
いろいろなんですけど、なんかラザニアみたいな
のとか、甘いとか辛いとか酸っぱいとか、なんか特徴はあるんですか。
うん、日本人の口に合う、うん、きっとあのシーフードとかもいっぱい食べるんで、
あ、はいはいはいはい、
まあ、こってりはしてるんですけど、
そういう感じなんですね、うん、初めて聞いたギリシャ。
あんま辛いとかはないから。
あ、そうなんだ。じゃあ、ぜひね、次また日本帰ってくるときは一緒にご飯食べに行きましょう。
あ、行きましょう。
やったやった。タイ料理行きましょう。
行きましょう。
私プーパポンカリーがすごい好きなんですよ。なんでご案内させていただきますので、また遊びに来てくださいね。さあ、今日はいかがでしたでしょうか。
あ、今日もう本当に楽しかったです。はい、もうミミコさんが、はい、本当上手なので、
全然全然全然、
話しやすくて、本当ありがとうございます。
ありがとうございました。ではまた遊びに来てください。バイバイ。
バイバイ。